路地も石垣も井戸も、五所浦はただそのままで美しい。一昔前まで日本のどの町にもあったはずの大切なものが五所浦にはまだ残っている。これらは五所浦で暮らす人にとっては当たり前の光景かもしれない。しかし、ある地域の日常は外から来る人にとっての非日常の体験となり得る。まだ知らない天草に触れる、天草をまた好きになる。令和6年3月に発刊されたフィールグッド天草をさまざまな角度からご紹介するコーナー、毎月第4水曜にお送りしています。さて、今日も私を天草の旅に連れて行ってくれるのは、
天草市観光振興課の森です。よろしくお願いします。
今回はまずフィールグッド天草に収録されているエッセー、川口俊さんの五所浦島の日常を観光するから一部ご紹介しました。今回は五所浦ですね。
はい、ゆりかごの海とも表現される穏やかな内海、白縫い海に浮かぶ五所浦町、五所浦島、牧島、横浦島の3つの友人と人が住む島を含む大小18の島々からなります。人口は2300人ほど。古くから漁業の町で、現在も多くの島民の方が漁業を営んでいらっしゃいます。五所浦へは船を使って向かいます。本土港から定期船に乗って、あと倉竹町の棚底港からは定期船とカーフェリーが出ておりますので、そちらを利用していくことができます。あと上天草市龍ヶ岳町の大道港からもカーフェリーと定期船が出ております。
実は森さんと私、先日五所浦に
行ってきました。
はい、五所浦には、狭い路地が入り組んでいる、瀬戸輪と呼ばれる場所がありまして、
はい、
その瀬戸輪を歩いてみようということで荒口地区に行ってきました。
はい、
はい、一緒に歩いた荒口地区の皆さんにお話を伺ってきましたので、その時のお話をこれからお聞きください。三宅さんにお話を伺います。三宅さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
荒口地区の瀬戸輪を歩きに来られる方っていうのは多くいらっしゃいますか？
時々その話を聞いて歩きに来られるぐらいかな。何しろ迷路で面白いとおっしゃいます
特に面白いと感じるところで、先ほど一緒に歩いている時に井戸のお話、それから一輪車のお話を伺いました。五所浦は離島ということもあって、水の確保ということがとても大事な場所だったと思うんですけれども、
昔の話によると井戸のあるところの家はお風呂があって、みんなもらい湯をするという感じで聞いてました。で、水がないので昔は横浦島から荒口地区の井戸にお水を汲みに来たという話も聞いてます。水道が出た時にもう念願のもう横浦島には自衛艦でお水を持ってきて、雨が降らなくなると時間断水があったりして、みんな水には苦労したので、水が水俣から海底送水管で来た時は島民の念願だったので、水が出た出たっていう歌と踊りができて祝賀会があったのを覚えてます。
そして一輪車について、本当に歩く道すがらどのお家にも一輪車がありました。これは何に使うものですか？
そうですね、もう下から荷物を持ってくる時で、荷物を郵便局に持って行ったりする時、車が通らないので、もう一輪車はもう必須の道具ですね。
お祭りの景品にも一輪車が出るって伺いましたが、本当ですか？
本当です。自転車2台と一輪車5台ぐらいは必ず出ます
瀬戸輪を歩いておられる方で、この人迷ってるんじゃないかなって見て分かりますか？
すぐ分かりますキョロキョロしてる時は、あ、迷ってらっしゃるんだなと思って声かけをします。
迷った時にはこうしたらいいっていう歩き方はありますか？
ただひたすら会った人に聞く。
三宅さんにとって荒口地区のいいところってどんなところですか？
そうですね、まあ、自然がいっぱいで、何かしようって言った時にみんなが協力していろんなことができる。で、景色もいいし楽しい老後が溢れるところ。私のお友達 の、 松下さんに聞いてみたいと思います。
毎日目にしている景色なんですが、前島っていうところに春日神社があります。でそこまでの行く道すがら右を見て左を見ると漁船がいて、そして海がキラキラ光っていて、朝日も夕日も、それが美しいなと思います。
森さん、
はい、
五所浦、特に荒口地区を結構じっくり一緒に歩きましたけど、
はい、
どうでしたか？
この時お話を今聞いたのは2人でしたけれども、はい、実は6人ほどね、案内をしてくれて、
はい、そうでした。
ここには豆腐屋さんがあるんだよとか、映画館があったんだよとか、いろんな話を聞かせてもらって、
はい、
めちゃくちゃ楽しかったですよね。
本当に。では次に、
はい、
五所浦でお仕事をされている方にお話を伺ってきましたので、はい、その時の様子をお聞きください。それではお名前を教えてください。
永井雄一と言います。
永井さんは普段五所浦でどんなお仕事をされてるんですか？
漁をしています。トントコ漁という漁をしています。
現在は7月ですけれども、7月に入ったところですが、今取れるのはどんな魚ですか？
ハモとかエビとか取れます。
トントコ漁をされているということで、船は日常で使われていると思うんですが、いいこと、そしてちょっと困ることを教えていただけますか？
はい、船はいつでもどこでも出かけられるっていうのはいいところです。困っとるところは燃料代が高いのと、トイレがないことです。
本当にいつでもこう視界に海が入るような生活だと思いますけど、永井さんにとって海はどんな場所ですか？
体の一部的な感じはあります。大分に行った時に、阿蘇の山越えの時に海が近くにないなって思っただけで、ちょっと胸がドキドキしました。不安になりました。
五所浦の方にお話を伺うと、皆さん夕日がとても綺麗だって言われるんですけど、永井さんも五所浦の夕日は好きですか？
はい、夕日は大好きです。
海の上から見る夕日と五所浦の陸から見る夕日って違いますか？
そうですね、五所浦は島に囲まれとって、夕日が全部見えないというか、山があるので、仕事をしに行って海から夕日見たら、海にほら映るじゃないですか、夕日が。あれで綺麗ですね。
永井さんが五所浦で好きな場所、どんな場所ですか？
牧島にあちこち好きなとこあるんですけど、船隠しは好きですね。天満船のロコギ体験とかできるんですけど、海がとっても静かで、シイの実があったり、アコの実、木の実が食べれたり、海の底にでっかい赤い鯉がおったりとか、イワシがバーって打ち上げたりとか、そんなのも見れます。
アコの木は実を食べられるんですね。どんな味ですか？
イチジクにとってちょっと甘酸っぱいです。
牧島もアコウの木が有名ですけど、アコウの木は昔から遊び場だったんですか？
はい、そうですね、もう木登りしたり、鬼ごっこでも使ったり、かくれんぼでも使ったり、子供の時からなんかめっちゃ登って遊んでました。
さあ、五所浦でトントコ漁をされている永井さんにお話を伺いましたが、森さん、この時の永井さんのお話いかがでしたか？
永井さん、私多分同世代だけれども、
はい、
やっぱ自然を相手にしているからか、随分こう落ち着いてて、すごいなんか頼もしいなって思いました。
そうですか、確かにこうとつとつと喋る様子が素敵だなと思いながらお話を伺っていました。永井さんの語りと 海に落ちていく夕日の感じっていうのがすごく合ってますよね、
うんうんはい、3月にリニューアルオープンした、
はい、
恐竜の島博物館、
はいはい、
それに合わせて五所浦全体で盛り上がりを見せてますけれども、うんうんはい、おうちカフェっていうものが始まったんですよね、はい、その7軒あるそうなんですけれども、今回はその1軒エンジョイ森枝さんのところにも行ってきたんですよね。
はい、最後に森枝さんのお話をお聞きください。エンジョイ森枝さんにお話を伺います。森枝房子さんです。エンジョイ森枝、これはどうして頭にエンジョイってついてるんですか？
楽しくみんなが過ごせるようにかな。
このおうちカフェをすることになったきっかけを教えてください。
博物館ができるのでちょっとお昼もしようって、その前からまあちょこっとずつはしてたんですけど、名前がカフェってするのは博物館ができてからみんなが気軽にちょっと休憩できる場所を、空間を作ったらいいかなと思って、庭を開放してデッキを作ったりとか、そういうのに改装してしまいました。
おうちカフェ、空いてる日というのは決まってるんですか？
不定期です。
空いている時は何か目印ってありますか？
はい、登り旗を立ててます。そしてスタンドを立ててます。
メニューはどういったものがあるんでしょうか？
土曜日は恐竜カレー、日曜日はハンバーグランチにしてます。
ケーキもいただけるというふうに伺いました。そしてそのケーキの中にはちりめんケーキというものがあると伺ったんですが、これはどんなケーキなんですか？
地元で採れたイワシを使って作ってるケーキです。ちょっと不思議なケーキかもしれません。
房子さんがご飯を作られている間にどなたかがお弁当を取りに来られましたよね。どなたですか？
診療所の運転手さんです。
診療所の先生がお昼を毎日頼まれるんですか？
ですね、はい、
もうどれぐらい続けて作られてるんですか？
1年半ぐらいになりますかね。だからお弁当も注文でしてます。
房子さんが好きな場所ってどこですか？
カラソゲから見る風景がとっても好きです。
よく行かれますか？
最近はちょっとなかなか行かないんですけど、子供が小さい頃はですね、今日は天気がいいからおにぎり作ってカラソゲ食べようかというふうにしてました。
エンジョイ森枝さんのおうちカフェですけれども、通常は土日が空いていて、のぼりや立て看板が立っているということですが、営業時間は何時から何時までになりますか？
お昼ご飯だから、まあ、11時から3時ぐらいまでですかね。そのくらいかな。
はっきり決まってません。今回は五所浦瀬戸輪を案内していただいた三宅さん、そしてそのご友人、それから五所浦で漁をされている永井さん、最後におうちカフェ始められているエンジョイ森枝の森枝さん、お話を伺いました。
皆さんが楽しそうなんですよね。
うんうん、
なんか、まあ、五所浦島ということで、まあ、島だから陸路でつながってないので、やはりね、やっぱ多少不便なところがあると思うんですよ、
はい、
けどね、そんなこと感じさせない楽しそうな暮らしがあるな、なんか工夫しながら暮らしてらっしゃるような感じも受けて、
はい、
なんか羨ましく思いました。
うーん、楽しかったですね、はい、それでは最後にコーナーの冒頭でもご紹介しましたフィールグッド天草に収録されているエッセイ、川口俊さんの五所浦島の日常を観光するから一部ご紹介いたします。日常を観光するためには伝統建築のようなものは必要ないし、ハワイのようなリゾート地を目指す必要もない。五所浦は五所浦のままであればよい。とはいえ、実は今の時代、現状維持もとっても難しい。これらの暮らしの美しさは、 何もしなければどんどん壊されていってしまうからだ。五所浦に住む人が今一度この暮らしの美しさを認識し、大切にし、活用していくことが不可欠だ。そしてもしこのままローカルを突き詰めていけば、それは世界のどこにも負けない魅力となる。